情報番組、あふれる笑顔に寄り添って。この番組は地域とともに生きる幸せづくり、社会福祉法人旭会の提供でお送りします。皆さんこんにちは、松井理恵です。この番組では毎週実際に旭会の施設を訪ね、介護に関するさまざまな情報をお伝えしています。今週は宇都宮市有貝にある旭会本部の中にある地域包括支援センター、すずめの宮五代若松原をご紹介します。その地域包括支援センターと、そして五代若松原地区の取り組みをご紹介します。地域包括支援センター、すずめの宮五代若松原から、情報をご紹介しようと思うんですけれども、こちらの社会福祉士、野口かすみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
こちらは旭会本部の、中にある包括ですよね。
はい、そうですね。はい、
これまでもいろんな情報を教えていただいたんですが、今回は地域での取り組みをちょっとご紹介いただきたいと思います。
はい、徘徊模擬訓練というものになるんですが、この徘徊模擬訓練、私たちの包括支援センターの担当地区である五代若松原地区で行われているものなんですが、五代若松原地区も自治会によっては高齢化率が 40% を超えているところもあるんですね。なので認知症高齢者の徘徊だったりとか、あとまたそれによる行方不明っていうのも決して一言ではないということで、まずは認知症についての正しい知識を広めて、地域内での見守りや支え合いを行うことで安心して暮らせるまちづくりにつなげていくということを目的として始まりました。
これはでも、地域の皆さんにも協力をしていただくということになりますので、本当にこれまでの準備であったり、進めてきた取り組みというのは大変なところもあったのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、まず始まった時はどういった形になるのかわからないということで、地域の方も手探りで始めてくださったような状態だったと思うので、とても大変だったと思います。
そこから回を重ねてということになりますが、スタートはもう2015年から始められてたんですね。
そうですね、始まった当初は認知症高齢者の方のまず認知症への関心を高めていただくということで、 あらかじめ徘徊者役を設定して、でその方を実際に歩いて探して見つけたら声をかけるという形で、行っていました。途中でちょっとコロナ禍があったりしたんですが、現在は地域内の情報共有の流れだったりとか、その方法の見直しをメインにその後訓練を実施しておりまして、今年度は宇都宮市の方で創作支援アプリというのが始まったので、それを取り入れた訓練を行う予定になってます。
創作支援アプリって どういうものなんですか。
私たちもまた今後ちょっと勉強させていただくんですけれども、オレンジセーフティーネットっていう名前で、徘徊者が出た時に探してもいいですよっていう協力者の方があらかじめアプリに登録をしておいて、で徘徊してしまった方が出たら、そのご家族が、市に要請をして、あらかじめ登録されていた協力者の方に通知がいくような、このアプリやっぱりできるだけ多くの方に登録していただいた方が活用しやすくなっていくと思うので、今年はその創作支援アプリを取り入れて、実際にアプリを使いながらちょっと探してみようということで、まずはそのアプリを地域の方にある程度ちょっと登録をしていただかないといけないということで、まずはそのアプリについて知ってもらうということと、アプリを登録してもらうということで、3回に分けて事前説明会なんかも行いながら、やる予定です。
ね、どうなっていくでしょうね。でもいい取り組みになるといいですよね。
そうですね、
わかりました。でも改めてこう社会福祉士として野口さんが思 こう地域としてのこの徘徊模擬訓練のような活動というのはどんなふうに感じていらっしゃいますか。
私もこの仕事をしていなければ、もしかするとなかなかちょっと関心が向けられなかった部分かもしれないので、その若い世代にどうやってちょっと浸透していくか、関心を持ってもらうかっていうのは、
多分その認知症という言葉も知っていますし、そういう、こう症状が出るっていうこともきっと知ってはいらっしゃると思うんですけど、具体的にそれがどんなこう行動範囲でとか、ちょっとこうね、徘徊といっても近所だけなのかなっていう感覚ですけど、実際のところもっと広いとも聞きますよね。
そうですね、もう電車に乗られたりして本当にもう、数軒隣まで行ってしまうという方もいらっしゃいますので、自転車で栃木から東京まで行ってしまったりとか、はい、
かなり広いんですね。じゃあその地域というのが、だからその途中途中でね、どういう方に会うのかというのもあるかもしれないんですけど、その今聞いて私もその活動の広さを初めて知るぐらい分かっているようで分かってないのかもしれないですよね。
そうですね。あとはいなくなってしまった方も、ご家族の方が警察に行方不明届出されるんですけれども、その届けが出された当日に8割近くの方が見つかっているので、やっぱり行方不明が発生してからできるだけ早急に見つけるっていうのが大事になってくるので、地域の中で見守り充実していけるっていうのはすごく大事なことになるかなと思います。
そしてまたそういう新しい、取り組みが導入された時にはまた周知できたり、実際使い方が分からなかったら意味ないですから、それを実際に、皆さんでやってみるっていうような活動って大切になってくると思います。さあ、そして何よりもやっぱりこう地域の皆さんの協力というのがこの活動には必要だと思うんですけれども、来週、この地域の連合自治会の会長さんにお話を、その方はこの活動の最初2015年から携わってらっしゃるそうですね。
ですね、自治会長として2015年からも立ち上げで活動してくださってた方なので、
実際の体験も踏まえながら、お話を伺いたいと思いますので、ぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。社会福祉野口かすみさんに今週はお話を伺いました。来週も引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました、こう認知症に対する新しいアプリ、また取り組みというのはね、どんどんこう生み出されているんですけれども、でも知られていないとそれがうまく活用できなかったり、協力してくれる方がいなかったらやはり効果がなかったりということにつながってしまいます。まずは知っていただくこと、そして、まずはこう多くの方に試していただくことというのすごく大切だと思うんですよね。でもなかなかね、当事者にならないと知ろうと思わなかったり、参加してみようと思わなかったりというところがあると思います。ぜひこの番組を通して、多くの方に事前に知っていただきながら、実際にそこに取り組んでいる方の声を聞いていただいて、一人でも多くその仲間が増えてくださると嬉しいなというふうに感じています。来週は参加している方にもお話を伺いますので、ぜひ来週もお聞きください。また朝日会のホームページで情報を見ることもできます。ひらがなで検索できます。朝日会と検索をしてみてください。そして番組では介護に関してあなたが知りたいことも募集しています。郵便番号 320-8601 栃木放送朝日会の係まで。ファックスは 028-643-3311 028-643-3311。 メールは egao@crt-radio.co.jp までです。介護の情報番組、あふれる笑顔に寄り添って、この番組は地域とともに生きる幸せづくり、社会福祉法人朝日会の提供でお送りしました。